午後3時の裏中ラジオ。皆さんこんにちは。今週も始まりました、午後3時のうららかラジオ。月曜日パーソナリティのクレハです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりのんびりとお届けしていきます。ということで、今日は何の日記念日編、毎日何かの記念日ということで、本日7月の14日の記念日ご紹介していきたいと思います。最初はこちらでございますよ。デンデンデンデンデンデンデン、廃藩置県の日、藩を廃止して県を設置する。明治4年7月14日に、廃藩置県の詔書が、出されたことを受けて記念日が設けられております。1869年明治2年になされた藩籍奉還で、江戸時代の藩は形式上なくなっていたものの、ただ名称が藩から県に変わっただけの現状で、旧藩主がそのまま知事となっており、領地も藩時代のままだったところがほとんど。そのため旧藩体制の陰信を図るべく、明治政府主導のもと廃藩置県を断行。新たな方針として各県ごとに中央政府から県知事を派遣することで、それまでの藩主が領地を治める方針を撤廃し、701年に出された大宝律令以来となる中央集権国家を目指していく流れとなりました。以降第1次第2次と続く 府県統合を経て、現在の一道1と2府43県に近しい状態に日本が再編されていくこととなりましたよという日ですね。まあ、だからもともとは何々県じゃなくて何々藩、薩摩藩とかね、ちょっと他の藩わかんないですけど、薩摩藩って出てきましたけど、っていうのが、亡くなっちゃった日だよということでね、その歴史的な日ではありますけれども、なんか聞いたことあるなぐらいですけど、私の知識はね、社会科歴史の授業でなんか言ってたな、覚えさせられたなっていう本当に深掘り何もできないんで、すぐ次の話題に行きたいと思います。ひまわりの日、1977年、昭和52年の7月14日、日本初の静止気象衛星ひまわり1号がケネディ宇宙センターから打ち上げられたことにちなんで記念日が制定されております。ひまわり1号の名前の由来は、衛星が常に地球の方向を向いていることと、植物のひまわりが常に太陽の方を向いていることになぞられて命名されております。宇宙からの気象観測の実施をしているひまわりは、WMO 世界気象機関と国際学術連合会議が、実施している GARP 地球大気開発計画の一翼を担い、その役目は航続機に引き継がれております。ということで、ちょっと難しいですけど、宇宙にいる、ね、衛星が、ね、最初1号が打ち上げられた日だよっていうそんな日だよって、ひまわりだね、夏だねって今日の記念日むずいっすね。さあ他も見ていきますよ。フランス革命記念日、建国記念日、パリ祭り、パリ祭、フランスのところ、1789年7月14日にバスティーユ監獄を襲撃し、フランス革命の勃発の日とされていることにちなんで記念日が制定されております。フランスでは建国記念日、フランス革命勃発の日として国民の祝日となっており、例年7月14日はフランス各地で昼夜問わず花火が打ち上げられているのが慣例となっております。日本では映画の役の影響もあり、パリ祭として紹介されております。 というね、今日はちょっと歴史的な出来事がいろいろ起こっている日ということでね、7月14日、であとは新聞配達の日、植物のひまわりは天候に左右されず常に太陽の方向を向いていることと、天候に左右されず毎日ほぼ同じ時刻に新聞を配達する人たちをねぎらう意味合いを込めて、日本初の気象衛星ひまわりが打ち上げられた7月14日と同じ日に日本新聞販売協会が記念日を制定しております。新聞配達の日ということでね、確かに新聞配達はですね、我が家にも毎朝4時くらいかな来てくれてるんですけど、そう、私が今日はちょっと起きすぎた、夜中まで起きすぎたなって思うのが、だいたい新聞配達がガタンと新聞をね届けてくれた音がした時に思いますけども、それこそ琴音とかは学生の時かな、奨学金とかで新聞配達の奨学金、新聞奨学生、奨学生じゃない、奨学生みたいな、そういうのがあったよって言ってて、やってたって言ってたけど、確かに私の行ってた学校でもやってる人がいて、もう大変なんよ。それこそだから朝のさ、一限があってもその新聞配達があるから、朝の3時ぐらいに起きてとか、もうその頃には準備してチャリこいでとか、バイク乗れる人はバイクでやったりしてるのかわかんないけどね、こう届けてさ、やってたりするわけですよ。だからそれがすごいなーって思いながら、パッて見たらやっぱ授業中ちょっともううとうとうとうとしてて、それは本末転倒なんではないかってね、学ぶために奨学金の代わりにその新聞配達をして返しているっていう労働をする代わりの対価が、学費免除だったりいろいろあったけど、でもそのせいで、学べなくなるんだったら結構辛いよなーって思いながら、もちろん新聞も時間考えてくれよって思ったりもするけど、朝ね、読みたい人、朝刊の担当だったりとかするとね、朝早くなってしまうから、それは難しいところではあるんだろうなって思うけど、だからそれを3年間なり2年間なり、こういろいろね、大学とかだったら4年間やる人もいるんですかね。そうそう、だからそういう人たちは本当すごいなーって思いながら、人の話を聞いて私にはできないやーっていうのをね、思いながらやってましたけれども、あとはですね、何かがありますかね。始まりに関する7月14日の記念日、求人広告の日。1872年7月14日、東京日日新聞、日本初となる求人広告紙面が掲載されたことにちなんで記念日が設けられております。あとは、新学者全日本家庭教育研究会の家庭教育を考える日、学習教材の出版を行っている株式会社新学者の家庭教育部門で、小中学生の家庭学習教材誌月刊ポピーを出版する全日本家庭教育研究会が1973年7月14日に発足したことにちなんで記念日を制定しております。月刊ポピーなんか読んだ記憶ないけどな、そういうのがあるんですね。あとはゼラチンの日、ゼリーの日。ゼラチンはフランス料理によく使用されていることから、パリ祭、フランス革命記念日と同日の7月14日に日本ゼラチン工業組合がゼラチンの日として記念日を制定しております。またゼリーはゼラチンを原料、主原料とすることから、同組合が後日ゼリーの日としても記念日を制定しております。内視鏡の日、内視鏡医学研究振興財団が内視鏡714の語呂合わせにちなんで制定しております。あとは内臓脂肪の日、内視鏡に近い内がありますからね、内臓脂肪の語呂合わせにちなんで内脂肪対策 の健康食品を展開している株式会社ファンケルが、内臓脂肪の蓄積は将来の健康リスクにつながるため、健やかに過ごしてもらうためにも自身の健康を見つめ直す機会としてほしいとの願いを込めて7月14日に記念日を制定しております、などなど、他にもね、いろいろございますけれども、なんと歴史的なやつがもう一個ありました。ペリーが日本に上陸、数日前から江戸湾の、浦賀沖に停泊していたアメリカ黒船艦隊4隻が1853年7月14日にマシュー・ペリーを筆頭に久里浜に上陸、開国などの要望を記した新書を幕府へ提出しました。見たこともない大きな蒸気船、圧倒的な航海技術力の差は当時の日本にとって衝撃とともに脅威であり恐怖だったとされ、江戸の町だけでなく日本中が大騒ぎとなり、幕府も大混乱に陥りました。幕府はペリーの再来に備え品川沖に6機の大砲を作るも、一回も放火されることなく武力や圧力に半ば屈する形で1854年に再来航したペリーとの間に日米和親条約が結ばれることになりました。この結果、江戸初期から続いていた鎖国政策と呼ばれる極端な外交制限は終焉を迎えることになりました。ということで、ペリーが上陸したことにちなんでペリー上陸記念日として設定されているそうですよ。あとはですね、1970年7月14日閣議決定にて日本の、呼称が日本に正式決定しました。それまで日本、日本と併用されていたものを日本に統一した形となりましたが、例えば日本語、日本地図、日本なんとかと各所、名称の頭や後ろに日本がつく単語の場合は日本、日本のどちらも併用されており、明確な区別線引きされていないのが現状となります。日本語の難しいやつですね、どっちでも読めちゃうっていうね、っていう感じで、本当7月14日はなぜこんなにも歴史的な出来事が多いのかというぐらいてんこ盛りでございましたけれども、来週7月21日は、祝日海の日でございますけれども、一体どんな記念日があるのかお楽しみに、ということで、本日もね16時までの1時間よろしくお願いいたします。さあ、ということで、改めまして月曜日パーソナリティの栗葉でございます。ここで本日の1曲目に参りたいと思いますが、本日の1曲目はですね、リクエストが届いておりまして、そちらをかけていこうかなと思います。今回ね、なんかすごい、気が合うじゃないかと思ったテーマを持ってきてくれていたのでご紹介します。ラジオネームイギーさんからです。今回は夏の始まりに聴きたい曲をリクエストします。というのことでした。私もね、今日は、たまたま、それで選曲をしてて、ドンピシャだったので、もうこのまま流していきたいと思います。というわけで本日の1曲目は、あいみょんで、真夏の夜の匂いがする。さあ、ということで本日の1曲目はあいみょんで真夏の夜の匂いがするでした。月曜のうららかさんではテーマメールを募集中。今週のテーマは暑い夏のマストアイテムということで、イギーさんからのお便りご紹介します。こんにちは。私の夏の必需品はアームウォーマーです。自転車に乗ることが多いので大活躍です。するとしないとでは全然違いますし、手放せないアイテムです。とってもおすすめですよーということで。あれね、腕に、半袖着てんのに長袖にするみたいなね、やつですよね。アームウォーマー、推し活でしか使ったことないかも。外で実際に使ったことないですね。あ、フェスの時使ったかな。フェスに行った時に、それをつけてたがゆえに、タンクトップにそれをつけたから、若干の、なんか絶対領域みたいなとこができて腕に。そこだけめっちゃ焼けました。でもだから、そんだけね、アームウォーマーしてると焼けなかったりもしたから、結構偉大だなと思いますけど。ね、こう自転車乗るなら確かに、日傘とかさせないしね。 ってなるとちょっと出てる部分守りたいって思うとアームウォーマーつけてもいいかなと思いますけど、うん、だから私家にあるのはなんかそれこそメンバーカラーのピンクとか、あともらった白いやつとかね、うん、いろいろありますけど、そう、白は冬だね、手袋代わりのアームウォーマーみたいなやつを琴音からもらいましたけど、うん、そうね、実際自転車私も乗りますけど、確かに手焼けんな、腕焼けんなってすごい思いながら、日焼け止め塗ってても意味ないかもなみたいなね、どうせ汗拭きで拭いちゃうから、うん、確かに導入するのありかなと思いますね。私の必需品はその前回の放送でお題発表するときにちょびっと言いましたけど、最近買ったのはサングラス、そう、日傘はずっと使ってるんですけど、サングラスを改めて買いまして、なんでかっていうと、もう本当に日差しが気持ち悪くって、こう、なんだろう、明るい外を見るとそれだけで体力が奪われるというか、本当にね、無理って思って。で、今働いてるところが基本屋根があるから建物の中で、そんなに外を見ないというか眩しいと思ったりしなくて、でもたまにそのポジション、その立つね、お店の中でこう働く時間によっては立つポジションが変わったりするんですけど、それで外に立たなきゃいけない時間があって、そう、前までは全然気にならなかったんですけど、もう最近はずっと日が伸びて、もう6時、7時ぐらいまで全然明るいじゃないですか。ね、最近ちょっと寒くなってる日もあるけど、でももう基本的にはもう真夏日みたいな日ばっかりでさ、そういう日とかだと、もう外本当に10分、20分いるだけで気持ち悪くなっちゃうから、そういう時サングラスしてたいなと思うんですけど、働いてる時やっぱりつけれないので、で、まあ家から駅に向かうまでの間だけでも、とか、あと電車乗ってる中でもさ、座ってる人たちがさ、カーテン閉めてくれてたらさ、日差し入ってこないんだけどさ、あれ下ろす人あんまりね、いなかったりするじゃないですか。私はもう絶対座ったら下ろすタイプなんですけど。そう、だから朝の通勤の時とか、こう、こいついつまでサングラスかけてんねんって思われてるんだろうなーって思いながらサングラスかけてるんですけど、最近買ったサングラスがまあまあデカめのレンズというか、なんかマダムがかけてるような想像してあの本当にそんなでっかいレンズいるみたいなぐらいのマダムサングラスを買ったんですよ。で、なんかあれを使ってみて思ったのは、あの範囲が広ければ広いから、広いほど、こう、目の横からも侵入しないから、すごく快適で、あ、これはいい買い物をしたわ、っていうのが今の感想です。そう、だからサングラスが割と必需品かなって思ってます。あとは、まあ、それこそ日傘と、あとは、扇風機ね、ハンディファン。かっこよく言ったらハンディファン。そうそうそう。でもハンディファン思ったのが、外でちょっと風があると、ハンディファンの風の力とそんなに変わらん時って、あ、これつけてる意味あるかなーってなったりするんで、あんまりそんなにたくさんは使わないなっていうことに気づいたんですけど、そうそう、今年新しく買いまして、ハンディファンをね。そう、そのやつが、前までは普通に本当に、送風みたいな感じの風を送ってくれるだけのハンディファンしか持ってなかったんですけど、最近さ、冷却プレートがついてるハンディファンが流行ってるじゃないですか。そう、だから私も、いいな、それって思って、買ってみました。まあでもそれ結構よくって、なんでかっていうと、外の外気が暑い時にハンディファンの底が冷たいと若干風も冷たく感じる、気のせいかもしれないけど私は感じてる。そうそうそう。でもそのね、冷却機能をオンにするとなかなか持たない、電池が。だからそんなに長くは使えないんですけど、そう、本当にどうしても暑い時とかで、そこが冷たいから、首元冷やしたりとか、脇冷やしたりとか、 もう直接顔を冷やしたりとかっていう、本当に今もうすぐそこの温度を下げたいっていうところが簡単に下げられるので、それはいいなぁと思いながら使ってますね。ということで、そんなね、夏の必需品、暑さ対策についてのグッズのおすすめサイトを見つけたので、ちょっとご紹介いたしますね。暑さグッズ対策のグッズの選び方のポイント、水分や塩分を補給したい、そんな場合、水分や塩分の補給には経口補水液やスポーツドリンクがおすすめ。経口補水液は糖分が少なく塩分を多く含んでいるのが特徴で、汗をかくと失われるナトリウムや水分を効率よく補給できます。一方でスポーツドリンクは経口補水液よりも糖分が多い飲み物です。甘さを感じられるため、小さな子供でも比較的飲みやすいアイテム。ペットボトルに入れるとぬるくなりがちなため、保冷効果のある水筒に入れて持ち運ぶのがおすすめです。また水分を蓄えるには塩分の摂取も大切。手軽に塩分やミネラルを摂取できるタブレットや飴など持ち歩いておくこともおすすめです。なんか経口補水液が甘いと思うと、それはもう脱水症状を起こしていて、熱中症だったり手前だったりするっていうね、っていうから、多分ね、塩分、糖度が少ないのに、塩分の方が多いのに甘いと感じてるのはもう体の SOS が半端ないってことですね。首元を直接冷やしたいタイプ、首元に取り付けて使用するネッククーラーやネックリングがおすすめ。首元には血管を循環させる頸動脈や正常脈、という2つの太い血管があります。これらの血管を冷やすことで冷えた血液を体内に巡らせられます。ネッククーラーはペルチェ素子プレートを通電して冷たくなる電動タイプと、保冷剤を入れて使用する保冷剤タイプの2種類が存在。一方、ネックリングは28度以下で凍結する素材、PCM を採用した製品が多く、首にかけるだけでひんやり心地よさが、冷たさを感じられます。長時間の野外活動なら充電タイプのネッククーラー、ちょっとした外出や室内での使用ならネックリング、急速に冷やしたいタイプなら保冷剤タイプといった使い分けがおすすめです。また火をかけたくない場合には冷却タオルもおすすめ。濡らして絞るだけで冷やせるのはもちろん、洗濯して繰り返し使えるため衛生的にも優れています。私こうネックリングとかは使ったことないんですけど、でも今読んでて思ったが、28度以下でね、冷たくなるならいいじゃんと思ったけど、最近外30度超えてるからね、そりゃ冷えないかもしれんってなるとね、室内で使うしかなかったりするかもしれないですけど、私もこの冷却タオルはすごい使ってて、それこそまたフェスの話題ですけど、フェスの時はもうそれを巻いていったし、ちょっと大きめの大判型のタオルのやつを持っていって、頭にかけてびちょびちょにして、そう、頭からかぶってってやってても、びっちょびちょ、もう絞らず頭に乗っけてんのにカラッカラになるぐらい、最近って暑いからね。ほんと外出るとき気をつけてください。風を送って涼みたいならハンディファンや首掛け扇風機がおすすめ。ちょっとした外出ならハンディファン、長時間の外出やアウトドアで使うなら手で持つ必要がない首掛け扇風機が適しています。充電式のものが多いため、購入する際はあらかじめ使用時間をチェックしましょう。またバッテリーで稼働する小型ファンを内蔵した空調服もおすすめです。倉庫内や炎天下での作業は涼しく快適に過ごせます。ただし、ファンとバッテリーは別売りのものが多いので注意しましょう。工場現場でよくね、おじちゃんたちが来てる、ふーんっていうような音がすごい出てるやつですね。体を瞬時に冷やしたいときは、冷却スプレーがおすすめ。中には爽快感を感じられる。メンソール配合の製品も展開されており、無配合のものよりさらに涼しさを感じられます。また手で叩くだけで保冷剤として使用できる瞬間冷却パックもおすすめ。事前に冷やしておく必要がないほか、使わないときは常温で問題ないため携帯性に優れています。 接触冷感の衣類なら着るだけでひんやりとした涼しさを感じられます。運動時や作業時に汗をかく場合にはメッシュ素材を使用した速乾性に優れたものがおすすめ。汗をかいても乾くものが早いため快適性を維持できます。紫外線を防ぐ UV カットに対応したものもあるので日焼けを抑えたい方はぜひチェックしてみてください。また炎天下で作業する場合は保冷剤を入れるポケットを搭載した保冷ベストや水を循環させて体を冷やす水冷ベストもおすすめです。普段の作業着の上から着用するだけで体感温度を減少させられます。また花粉症やウイルス対策で暑い時にもマスクを着用する場合は蒸れにくく通気性に優れているのがポイント。日差しを避けたい場合は、直射日光を浴びないことも暑さ対策がおすすめです。頭や体を守ることで体温の上昇を抑えられます。特に黒髪の場合は日光を吸収しやすいので日傘や帽子などで直射日光を手軽に防ぎましょう。日傘を選ぶ際には遮光率や UV カット率の確認が大切。遮光率および UV カット率が高いほど紫外線による肌のダメージも抑えられます。帽子を選ぶ際は通気性の良いものやつば付きのものを選ぶとおすすめです。室外だけではなく室内での直射日光を抑えたいならすだれや遮光カーテンもチェックしてみてください。ということでね、こんな感じでいろいろまだまだ、暑さ対策グッズいろいろございますけれども、みんなのねその用途に合わせてぜひぜひ調べてみてください。私はですね、去年かな、島村で抱き枕買ったんですけど、ちょうど夏に買いまして、だから触ると冷たくてひんやりしてて、夜そいつに抱きつきながらちょっと熱い体の熱をね吸い取ってもらってるんですけど、だいぶそいつがあるのは 楽になりますね。寝入りがすごく心地よいのでずっと触っちゃう。やっぱね、触ってひんやりする布団って大事だなと思いますね。はい、ということで、次回はですね、まあ、このまま夏の話題続けていこうかなと思います。7月、3週目といえばね、そう、夏休みが始まるかなと思いまして、はい、まあ大人はそんな関係ないかもしれませんが、お盆もね8月にあったりすると思います。そんな皆様、夏の、ご予定はいかがなものでしょうか、ということでね、あなたの今年の夏の予定教えてください。まあ、もしね、決まっていなければ、理想のね、夏休みの過ごし方、本当はここに行きたいけど、仕事で行けなさそうとかね、そういうのがあれば、ぜひぜひ送ってみてください。お便りはですね、@fmu.co.jp、もしくは、#ララカラジ、#月曜のララカさんをつけてポスト、皆さんのメールや投稿お待ちしております。それでは、本日の2曲目に参りたいと思います。本日の2曲目はですね、私、クレハ的、この曲を聴かなきゃ夏が始まらんという曲が一曲ございまして、はい、最近ね、ランダムで流していて、ようやっと自分で聴いてて流れてきたので、夏始まったなと思うんですけど、そんな私の夏始まりを決める曲はこちらです。嵐でサマースプラッシュ。さあ、ということで、私にとっての夏の始まりの曲は嵐でサマースプラッシュでございました。今年はちなみにね、6月30日の日にね、かかりました。そう、友達と遊びに行ってる時に、行きのね、電車の中で流れてきて、あ、夏始まったわ、って思いました。さあ、ということで、午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしております。本日月曜日担当のクレハです。この後午後4時まで引き続き、お付き合いください。続いては X を使ったこちらの企画。うららか、ポエット。さて、ということで、本日の心理テストをご紹介していきます。友達と休日に遊ぶ予定があったあなた。しかし、待ち合わせ場所になると、ごめん、電車が遅れてるから時間潰してて、と連絡が入りました。さて、友達を持つ間、どんな風に過ごしますか？A、ずっと気になっていた喫茶店で一息。B、ブックカフェに行って読書タイム。C、ごろ寝できるお昼寝スポットでうたた寝。D、お散歩しながらウィンドウショッピング。ということで、私は D の お散歩しながらウィンドウショッピングでございましたけれども、ちなみにイギーさんも、私は D を選択します、リアルにそうしていますということで、私と同じ理由でございました。さあさあ、今週はですね、 X の方に投票が届いていたようなので、結果をねご紹介したいと思います。ABCD 何が多かったんでしょうかということで、最終結果は B がなんと 100%、 ブックカフェに行って読書タイムということでね、寝てすごい、本を読んでまったりする方が多いそうなんですけれども、ではでは、一体このね心理テストから何がわかるんでしょうかということで、この結果はですね、あなたの自分軸度をチェックということで、A を選んだあなた、ずっと気になっていた喫茶店で一息、 A を選んだあなたの自分軸度は 90%、 誰かの感情や考えに流されることはかなり少ないはず、私の考えはこれというのが明確に決まっているあなた、また違う意見を持っている人にも、あなたはそういう考えなのねと受け止められる強さがあるのもあなたの魅力の一つです。一本芯の通ったあなたを羨ましいと感じている人が周囲にたくさんいますよ。 B ブックカフェに行って読書タイム、 B を選んだあなた、自分軸度は 10%、 自分の考えよりも、基本的に相手の考えを優先してあげることが多いはず、相手の求めている言葉が直感的にわかる人ですよね。だからこそ自分の考えを求められると、途端に迷ってしまうことも、選択肢が溢れてしまうこともあるかもしれません。そんな時は、こっちの選択の方が私らしいかも、と自分らしさを感じる方を選択してみてもいいかもしれません。C、おろねできるお昼寝スポットでうたたね。C を選んだあなたの自分軸度は 75%。私はこっちの方が好きと素直に自分の考えを口に出せるあなた、自分の心が喜ぶ方を上手に選ぶことができますね。そんなあなたは周囲から世渡り上手さんに見えているかも、あなたの選んだ選択肢は間違いないと太鼓判を押している人もいますよ。人から相談をされた時は、素直に自分のアンテナが動いた方を教えてあげてくださいね。あなたの直感力はピカイチです。D、 お散歩しながらウィンドウショッピング。 D を選んだあなたの自分軸度は、30%、 基本的にあなたが選んだ方でいいよと譲ることのできるあなた、周囲には自然と私についてきてというマインドの人が多く集まっているのではないでしょうか。縁の下の力持ちのような立場の方が多いかもしれません。相手が選んだ選択肢の中でベストなサポートができる、頼れる存在、そんなあなたの振る舞いに周囲はとても感心しております。ということで、結果はこんな感じでしたけれども。私の周りはね、優柔不断がすごい集まってますよ。そう、どうする？どうする？これは？何でもいい？とか。どうしよう？みたいな。これは嫌だ！みたいなのあるかもしれないけど。なんかやっぱどっか譲っちゃうからね、なんか選択肢これとこれでこの中だったらどっちがいいって聞いたりもするけど、あとは最近ちょっと先輩たちと遊んだりすること多いから、まあなんか後輩の私が決めるのもって思って、どうされますかみたいなめっちゃしたてに、これとこういうのがあるんですけどどうされますみたいな、何でもいいって言ったら、あ、じゃあ、こっちでもいいですかって言っちゃうけど、そう、そういう時って難しいよね。なんかさ、対等っていうか、まあ先輩だけど仲いいから別にそんなに気は使わなくはなってきたんだけど、でもやっぱり、なんかこう、すり込まれる縦社会みたいなね、気持ちがあるから、こう、どうしても、ね、先輩に選んでもらって、それに従う、みたいな。選んで決めてもらうのはそっちみたいな、そうそうそう、私なんて、決定権なくていいですって思っちゃう人間なんでね、そう、なかなかもう委ねちゃうんだけど、そうするといや何でもいいなーって言われちゃうから、むずーって決めてーって、それで文句言わないっていつも思いながら そうそうそう、文句言わないんだったらね、何でもいいよって言ってもらってもいいんだけど、なんか何でもいいよって言われに、そうしたらなんか若干ムムムみたいな感じに なられる時もあるから、そうなるとうぬぬぬぬってこっちもそれは嫌だったのではみたいなね、うん、希望があるなら言ってほしいなって思うけど、一番悩むのはお昼ご飯どうするとか、晩ご飯どうするってなったご飯問題ね。いや本当に今別に食べたいっていう気持ちは何もないんだけど、食べたくないはある時ってあるじゃないですか。わかります？なんかこの体的にお腹空いてるんだけど、いやこれは受け付けないなみたいな、あそういう気分ではないなみたいなね。そうそうそう、それだったら言ってもらった方がいいなって思うから、私はなんか何でもいいっちゃ何でもいいですけど、できればこっち系ですかねとか、それか逆にこっち系はちょっと避けたいですねって言って、じゃあこっちにするか、和洋に、和洋中でどれがいいとかで、中っていう気分ではないかもですみたいな、じゃあ和洋のどっちかでしょうかとかね、和洋中ってさ、選択肢バーンって出された時さ、なんか比較的勝つのってなんか中華か洋食に昔はなってたんだけど、びっくりするのが最近和食がめっちゃ私の中で勝つんですよ。大人になったなーと思いますけどね、まあ、心理テストからすごいそれましたけれども、そんなね、自分軸のわかる心理テストでした。さあ次回はですね、こちらです、このね、引き続き夏をテーマにいろいろやっていこうと思いますけれども、せっかくなら夏と聞いて何をイメージしますか。 A から D の中から一つ選んでください。 A ひまわり、 B 夏祭り、C 海水浴、 D スイカということで、 ABCD どれもね、夏らしい、風物詩でございますけれども、一体何を選ぶのかぜひぜひ教えてください。ということで本日の3曲目に参りたいと思います。本日の3曲目はですね、私が夏の始まりに聞きたい曲、夏の始まりを告げる曲がさっきの曲、夏の始まりに聴きたい曲が次の曲です。ウエストでサマーメモリーズ。さあということで本日の3曲目はウエストでサマーメモリーズでございました。ここからはお時間まではこちらのコーナーです。ほっと一息。さあということでですね、先週朗読劇を2本見てきたよ、舞台も1本見てきたよっていうお話を、見てくるよかな、日的にね、言ってたと思いますけれども、それのちょっと感想的なものを喋れたらなと思いまして、まずは朗読劇2本中1本は先週ね、がっつりお話しさせてもらいましたけれども、感動した、あの花、あの花、なんだっけな丘でまた君と会えたらみたいなね、あの映画もやった感動作でございますけれども、あともう一つは作家46歳独身っていうのでね、声優の福山潤さんが初かなの一人朗読劇、がっつりもう一人で90分間朗読劇をやられるっていうところで、作演出が岡本孝也さんっていうところで見に行かせていただいていたんですけど、琴音と一緒に見に行きまして、でその内容が、まあ、本当にとある作家の45歳から46歳になる誕生日のまたぐその1日だったんですけど、その作家というのが岡本さん自身を、ベースに書いた、まあ、岡本さんではないんですけど、岡本さんの人生をちょっと反映されたような内容っていうところがすごく非常に面白くってですね、今もう大阪も終わったかな、12、13、多分この週末で終わるかなぐらいだと思うんですけど、東京は終わってその後大阪でやってるっていうことなんですけど、非常に、とても攻めた内容で、 どう攻めたかっていうと、もう、言ったら芸能のお話が入ってたりとかして、また憧れて出てきたまだまだ売れていない若い女の子たちをこう、ね、遊びに誘ったりとか、あとはなんかね、裏でギスギスしたりとか、なんかそういう大変なものにも触れつつ、うん、あとはお話の軸的には、その、ジュンヤっていう主人公なんですけど、笹原ジュンヤかな確か。笠原、笹原。なんか確か、なんか音的にそんな感じの名字だったんですけど、そのジュンヤが、奥さんがいまして、で、その奥さんとはもう長年別居中。で、だけれども、その誕生日、自分がね、次の日誕生日というところで、まぁ、ちょっと奥さんに宛てたラブレターっぽい、ラブレター要素の入った小説、脚本を一本書き上げて、連絡を取るところから始まるんですけど、その送ったタイミングで、妻なら分かってくれるはず、なんて言ったって俺が選んだ女だからだって感じで始まったんですけど、そしたらそれを送ったと同時に一通奥さんからポンと来まして、何々って思って見てみると、離婚届出しといて、っていう衝撃の文が一文届くっていう。で、まあ二人はもう長年ね、別居してるからいつ別れてもおかしくないっていうところから、こう、ね、じゃあもう知らねえ、俺だって女と遊んでやる、みたいな。まあ正直そのタイミングで、純也は遊んでたんですけど、当時からね。で、奥さんもそれも分かって、だから奥さん自身にも彼氏がいたりとか。まあ、普通に考えたらどっちもおかしいんじゃないかって私は思いながら見てたんだけど、そうそう、最後のお話がまあこう進んでいく中で、いろいろ純也も葛藤して、作家として、売れたかったのにもかかわらず、泣かず飛ばずで、なんかこう、でも、もう、商業脚本、テレビのドラマで脚本書いたりとかやってるから、まあでも俺はプロなんだっていうプライドもあって。で、かといえば後輩だった作家、いろいろ面倒見てた作家がめちゃめちゃ売れっ子で、テレビ局で会った時にプロデューサーのね、態度が全然違った。自分に対しては遅刻しても全然平気だったのに、相手にはもうヘコヘコヘコヘコして、さすがですって言いながら、こう、ごますられてるのを横目に見る、みたいな。で、ね、それが気に食わねえなぁ、とか思ってたりしたり、まあ、人間的にいろいろぶつかったり、で、何でもいいから仕事をくれ、と、こう、もう一文なしに、本当に貯金もゼロ、収入もゼロ、さあ一体どうする45歳の俺ってなってた日に、まあもうそういう奥さんからの一言があって。で、奥さん、まあじゃあもう別れてやるよっていうね。でも話を見てると実際は、純也は奥さんのことが大好きで別れたくはないんだろうな。どうにかこうにか関係を構築したい。だって、ね、その冒頭にラブレターまがいのね、脚本を送るぐらいですから、まだ未練はタラタラだったのに。って言って、まあ離婚経験者の人に話を聞いたときに、なんか慰謝料とか、なんかそういうのも請求されちゃうぞ、みたいな、早くしないと、みたいな。いやいやいや、だってあっちにだって男はいるんだ、みたいなね、話をしながら。で、結局、まあ、なんだかんだ誕生日を一人で迎えるということにすごく寂しさを感じた純也は、奥さんのお家まで行くわけですよ。で、離婚届を持ってきたから入れてくれっていうふうに嘘をついて会いに行って、でも家にはあげてくれず、ロック越しのね、ドアのその細い隙間から文句をブワー言われ、で、そこのシーンのセリフがもう秀逸で、本当に言われたんだろうなって思うぐらいそこは本当にリアルで。それがすごく面白かったなと思うんですけど、ちょっと、なんか本当に私も言われてる気分、純也の奥さんに言われてる気分で、なんか心が痛くなったんですけど、なんか男は、こう、じゃあ直すからって言うけど、女はそういうことじゃない。それが、なんか、なんでわかんないのみたいな。そこじゃないんだよ。例えば、靴下 とか使ったものを洗う場所に洗濯機の箱に入れてくれない、直すから、そういうことじゃないんだよねみたいな。で、あとは小さな嘘とかたくさんつくでしょみたいな、もう嘘はつかない、そういうことじゃないんだよねっていう、なんかまあ言ったらそういう蓄積でもう好きじゃないよって、なんかもう限界が迎えたんだよ、だけどあんたはそれがわからないのかいっていうような、その男女のなんか感じ方がこう違うっていうのがはっきりわかるシーンで、私はそんなね、あのシーンに出くわしたことはないけれど、なんでわかってくれないのっていうその気持ち的なところにすごく共感をしたりとか、とかあとは純也のそのなんかこうちょっとプロに片足突っ込んでやってるそのプライドとかもどかしさっていうところの部分に共感したりとか、それこそまあ別にプロになったわけじゃなかったけど、なんか養成所にいる時の自分と重なったりとか、いや養成所にいるからさみたいな、オーディション受けたりもしてるからさみたいなねそういうちょっと一般ピーポーとは違うんだよってね、自分をこうね、高めに見てる時期があったなーって、ちょっと恥ずかしいなーって思いながら見たりする、ちょっとあの心がズキズキするとても面白い、お話で、岡本さんの脚本で多いのがさ、やっぱ私朗読劇で岡本さんのやつ見に行ったりとかするので好きなのが恋愛の、お話が多かったりとかして、結構なんだろう、報われない純愛というか、なんかもどかしい恋愛というかっていうのが朗読劇ではすごく綺麗に描かれる方で、今回はまあそういう離婚だったりとかちょっと大人な恋だったりとかはするんですけど、でもやっぱりそういうなんか言葉の運び方とか演出とかがやっぱり岡本さんだなぁと思いながら、すごくね楽しんで見させていただいたという感じですね。終演後に岡本さんとも少しお話はできたんですけど、これぐらいがっつりお話はできなかったので、なんかもうそわそわしながら、あどうも、あお久しぶりです、あみたいな時間もないしね、またゆっくりお話しましょうねっていう約束だけ取り付けて解散してきましたけど、でも久々に琴音と一緒にね舞台見に行けて、その一個前のお話のやつは、キミちゃんと一緒に行ってっていうので、うららか女子と、それぞれ私は、この先週一週間、遊んだりとかできたから、それは良かったなーって。キミちゃんと夜ご飯も一緒に食べたし、琴音とお昼ご飯も一緒に食べたし。だからそろそろね、ここでもラジオやりたいねっていう話をしてましたけど、夏休み企画とか言ってね、どっかでやれたらいいななんてちょびっと思ったりしてますよ。ということで、本日のほっと一息はこのあたりにしておきましょうかね。ではでは本日のラストの曲に参りたいと思います。これまではね、私の夏といえばの曲でしたが、世間一般の夏といえばこの曲でしょうって、もうこのアーティストを放置今はできません。ミセスグリーンアップルでアウト夏。さあということで本日最後の曲はミセスグリーンアップルでアウト夏でございました。もうこの曲は夏になったらめっちゃ聴きますからね。さあということで本日はですね、夏に聴きたい一曲ということで選んでいきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、ここからね、どんどん夏ソング増えていくと思いますので、ぜひぜひ、あなたの聴きたい夏ソング、ぜひリクエストしてください。次回はどんな曲がかかるのかお楽しみに、皆さんからのリクエストお待ちしておりますよ。ということで、午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川ララ FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。コーナー宛てのお便りや番組宛ての感想、ふつおたはすべて小文字でクレハートマーク FMU.CO.JP、件名にはコーナー名を本文にはラジオネームを添えて送ってきてください。おはがきなど予備の場合は 272-8539 市川ララ FM、 午後3時のうららかラジオ月曜日宛てに送ってきてください。私の放送は毎週月曜日午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりとお届けしております。 月曜日から金曜日まで平日毎日放送となっておりますので、ぜひ他の曜日も聞いてみてください。で、月曜日の募集中のコーナーは変わらずですので、ぜひぜひいろんなコーナーにお便りお願いいたします。さらに、番組公式 X もございます。すべて小文字でアットマークうららか FM、 または午後3時のうららかラジオで検索してもらうと出てきますので、ぜひフォローしていろいろな企画参加してみてください。で、さて月曜日のうららかさんではテーマメールを募集中、次回のテーマはこの夏の予定ということで、エピソード予定ぜひぜひ送ってきてください。ではここで午後3時のうららかラジオ横軸企画エンディングミニコーナーの時間です。金曜日パーソナリティゆきみちゃんからの質問、得意な泳ぎ方はということで、私は基本プール嫌いです。泳げない、泳げるけど泳ぎたくないということで、クロール一択です。あと犬かき平泳ぎも背泳ぎもバタフライもできません。クロール以外は泳げませんということでね、得意なものというよりかは唯一できるものといっても過言ではございません。そうですね、泳ぎ方、いつもあとビート板でバタ足とか、なんか人形みたいな感じでドルフィンキックみたいなね、そんな感じだったりしてますけど、私のお兄ちゃんがめちゃめちゃ水泳得意で、小学校の時からもっと前か幼稚園ぐらいかなからずっと水泳やってて、そう、兄弟3人で小学校の水泳部入ったりとかしてたんだけど、そう、苦手だっていうくせにね、夏休み涼しいから水泳部に入って行ってたんだけど、私はもうずっと一番低いランクでわちゃわちゃ水遊びしに学校に行ってましたけど、兄ちゃんはもうずっと25メートルソンソンソンって泳いで、バタフライとか得意だったね。そうそうそう、なんか大会出たりとかしてたような記憶もないくもない、ないかもまあ、あんまり思い出せないけどね。教えてって言って教えてくれてたんだけどね、理解できなかったの。平泳ぎとか沈んでいくんだよね、なんか知らないけど。ということで、私は全然泳げません。逆にキミちゃんは何が得意ですか。さあ、ということで琴音への質問は、まあ、心理テストどれを選びますかということで、次回の心理テストのテーマを振り返っておきます。夏と聞いて何をイメージしますか。 A から D の中から1つ選んでください。 A ひ、ひまわり、 B 夏祭り、 C 海水浴、 D スイカです。 X でも投票、お待ちしておりますので、ぜひぜひ参加してみてください。ということで、次回の放送は、次回のラカラジは、明日7月15日火曜日15時から北涼さんとカオさんの放送です。私クレハの放送は来週の7月21日海の日です。泳げないのに海の日です。ということで、ね、また来週も聞いてください。というわけで、本日のお相手は月曜日パーソナリティのクレハでした。また来週、バイバーイ。